建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは研究室の小沢君と三上君ということで、じゃあ自己紹介お願いします。どうぞ。
はい、南研究室4年の小沢健吾です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
と同じく南研究室4年三上翔吾です。よろしくお願いします。
まあ、じゃあ最近どういうか、どういう感じかって話をちょっと一言ずつ、一言だけやっとくかね。
はい、
じゃあ今度はじゃあ三上君からどうぞ。最近どうですか。
最近やっぱりもう卒業設計の話は、うん、あの皆さん聞き飽きてると思うのでもうあのやっぱりでもそのことしかない
ので、それはまあ そのことしか ないと逆にそうじゃないと思う
んで
やばいよね。
危ないんですけど、
うん、
もう集中して、最近は今まで学校来る頻度っていうと、
うん、
授業の日とそんな週1、卒論の時なんか週1ぐらいでしか来なかったんですけど、うん、今は週4とかでちゃんと来てやってる風になったんで、
うん、
やっぱりこう一から考えてやるのって時間かかるし、やっぱり面白いのでちょっと、うん、なんか来てるな、来るほどには楽しんでるのかなとか自分で思ったりはしてます
なるほど、頑張ってんだね。
そんな感じです。
うん、よかったよ。じゃあ小沢君どう。
卒業設計に専念してるつもりなんですけど、
うん、
近況報告というかこれからなんですけど、
うん、
その忘年会がすごく多くて困ってる。
ああ、そう
そうなんですよ。
そんな引っ張りだこない。
そう、いろんなところの、うん、まあ、活動とかしてるんで、
うん、
祭りだったりバイクだったり、
うん、
5個ぐらい忘年会があるのに
すごいな。
ちょっと逆になんか嫌だなって思っちゃってる自分がいるっていうのが近況ですね。
なるほど、
はい、
忘年会も続くとね、
はい、
逆にでも作業できなくなっちゃう。
そうなんですよ、
時期がね。
時期がな、なんで今っていう、
うん、そういうことですか。
はい、
よかったよ。そしたらね、あの今日の作品に入っていきたいと思うんですけど、今日ね取り上げるのはこのラビレット公園、まあ、一応これ1989年にできたんですけども、バーナード・チュミ建築家が設計した、うん、ラビレット公園、まあ、公園全体の計画なんですよね。でまあこれそんなに資料が手元に、まあ、あるわけじゃないんですが、今いくつかあるんですけども、これパリに建っている、まあ、公園のいろんなこう点在する施設群の、まあ、全体のマスタープランのような計画なんですが、まあ、これに関してじゃあね、ちょっと三上君と小沢君の方で、まあ、なかなか資料があんまりないからね、難しかったと思うんですけども、どう思うかっていう第一印象的な感想ぐらいでもいいと思うんですけども、どう思いますかこれね。
はい、
じゃあ三上君からどうぞ。
第一印象なんですけど、
うん、
あの赤いこれは橋ですか。橋の、渡る手前の建築のようなのが目立つ公園、
うん、
全体的に等間隔なのかな、
うん、
なんかそんなように配置され公園に、この赤色で目立つ建物みたいなのが配置されてて、
うん、
なんか一見すると遊園地みたいなものなのかなって感じました、
うんうんうん。まあ、確かにその雰囲気は見える
公園って言われると、うん、あ、
うん、
うんって感じですけど、
う
ん、
そうだね。じゃあこれはじゃあ小沢君はいかがでしょうか。
と第一印象は、
うん、
まあ、最初は公園には見えなかったですね。なんか赤いものがすごい点在してるって、
うん、
なんか計画、今目の前のダイアグラムがあるんですけど、
うん、
それ見るとなんかとそのアートみたいなオブジェみたいな赤いのが、うん、と感覚が一緒で、
うん、
に配置されてて、
うん、
で多分戦場のその計画と、
うん、
そのものが一緒になってなんか面白い空間を作ってるのかなっていう印象です、
うんうん、なるほど。これはね、あのパリのね、そのグランプロジェクトと言われている国家的なプロジェクトの一環として行われたイベントなんですね。で何かって言ったら、フランスのね、まあ、フランス革命が1789年にあったんですよ。でそれからちょうどその、まあ、200年後っていうのが1989年で、その、まあ、フランス革命200周年記念みたいな形でいろんな国家的な建築プロジェクトが行われたのね。でそれがいくつか実現してるんです、まあ、その一環の一つだっていうふうに考えてもらったらいいんですが、まあ、これはね、なんかこうプロジェクトとしては結構面白いんですよ、まあ、まさに、まあ、君らから見たら卒業設計的な雰囲気って結構あって、 実際問題としてこれにすごく影響を受けて卒業設計なんかを参考にした人もきっと当時はすごく多かったと思うんだ。で、まあ、これコンペだったんですね、国際コンペだから、そのいろんな建築家が参加していて、まあ、有名どころでは OMA のレム・コーラースの案が、まあ、入選だかその佳作だか入っていて、それがすごく有名なんですけども、実際に立ったのはこ の, バーナード・チュミのこの建築が立ったわけなんですね。で、建築って言ってもドーンとどでかい建築が真ん中にどんどんあるっていうわけではなくて、まあ、広い公園に、まあ、小さなフォリーと言われているあずまようなものが点在している。こういう赤いオブジェっていうかね、なんかこう、まあ、これフォリーっていうんですけど、フォリーって要するにこう役に立たない建築とかあずまやとか小屋みたいなイメージね、まあ、なんか特別な機能があるわけじゃない、まあ、要するに公園の遊具みたいなもん、ね、遊び場、それが120メートル間隔でグリッド状に点在してるんですよ。グリッド状にこう点在していて、だから非常に規則正しくね、方眼紙の上のマス目のところになんか建築がポンポンポンと置かれてるように見える。で、一つ一つ一つはまさにフォリーだから別に何も機能もなくて、まあなんかこう子供が上がって遊んだりとかさ、なんかそういう風な雰囲気になっていて、まああたかも巨大な彫刻みたいな感じだよね。それがなんかこうグリッドを崩したりとか、いろんな要素が入ったり波打ち屋根があったりとか、一つ一つが微妙に異なってるから結構面白い。全部その基本的にはこう赤で統一されているんだけども、デザインとしてはちょっとずつバリエーションがあると、ね、でそれに加えて全体のマスタープランとしていろんなレイヤーがあって、直線上のブリッジがあったりとか、それからなんかこう小道があったりとかね、そういうものがこう層で重ね合わされてる。でこの人はね、まあ、結構バーナード・チュミも考え方として面白くて、ある意味では理論家の建築家でもあって、そのトランスクリプトとか、それからまあイベントってイベントシティみたいなことを言うんだけどね、事件とか重ね合わせとかいろんな手法をまあ建築に応用している建築家なんですよ。結構面白い建築家なのね、
うん、
で実はこのラビレットの公演のコンペっていうのはまあちょっとこう一見マイナーだし、いかにもドーンと建築を作るってわけじゃないんだけども、すごくこう話題になったし、すごく大きな影響を与えたのね。なんでかっていうと、一つはピーター・アイゼンマンっていう建築家が関わったからなんですよ。ピーター・アイゼンマンっていうのはそのニューヨーク5の一人って言われてる、すごく超難解な理論派の建築家で、その人がこのコンペにおいてジャック・デリダっていう哲学者と一緒に組んだのね。哲学者と一緒に組んで、ここでまあいわば哲学的な建築空間のクリエーションっていうものはどういうものかってことを試したの、コンペアンとして。だからすごく実験的な案で、そこではデコンストラクションっていうような考え方が応用されて、まあ、作りながら壊すみたいなイメージっていうかね、そういったイメージをここでも応用するっていうようなことをやって、それは部分的にはこのバーナード・チュミも関わってるんですよ、うん、っていうことで結構有名になったこの建築群。ちょっと抽象的な感じもするし、なんか一つのプロジェクトとして非常に面白いんですよね。でと同時に、まあ、君らの前にも今資料があるんだけども、レム・コーラースの OMA が考えた案も結構面白くて、 OMA が考えた案っていうのはオーバーレイで 層で構成する、全体をこう層に分けて、層ごとに全部機能が違うみたいなね、そういうふうなイメージをまあ、ちょっとこうユニークなドローイングで表現したのが OMA の案だったんです。だからね、これは結構敷地は広いんですよ。ただ公園を対象にしてね、こういったなんかちょっとこう面白いっていうか抽象的なね、あたかも抽象画のような絵を描くように建築をこう組み立てていったっていう意味では、まあ、みんな結構これ、あ、これなんだっていう感じですごくこうね、ちょっとショックを受けたんだよね。なんていうのかな、こう建築のポエムっていうかさ、あたかも詩を書くとかね、それからとか日本的な言い方で言うと例えば俳句を作るとか、それをちょっと空間化してるようなイメージにも見える。だってそうじゃん、一つ一つすごいちっちゃいしさ、あんま意味ないよね、うん、でもこれが点在することによって、まあ、全体をそう形作っていくっていうか、だからドーンと大きな建築を公園の中に作るよりもむしろこっちの方が面白い、ね、そういうこうランドスケープ的なデザイン、うん、それがみんなの心を引いたんだよね、
うん
うん、まあ、やってたら楽しいだろうなこれな、きっとなと思うよこれね。まあざっくり解説するとそういう感じなんだけど、まあそれを知った上でさ、じゃあ君らこれに関して、まあ自分たちの卒業設計も重ね合わせてどう思うかね、
はい、
これじゃあ三上君どう、これ
今まで、このラジオデザインレビューでは、うん、大きな建築物を対象にしてほとんどがやってきたんですけど、そうだね、うん、公園っていうこのなんだろう、もうランドスケープみたいな、うん、あの計画っていうのは結構、うん、結構というかもう全然新しくて、
うん、
建築っていうのはもう機能があってと思ってたんですけど、うん、もう機能がないものでもこうやって複雑な計画とか、うん、そのさっき言われたあのポエムのように作るみたいなイメージで、うん、その全体を作るっていうのがあの今までの作品たちとはちょっとやっぱ違うな、うん、ショックを受けたのも納得できる作品だと思いました、うんうんうん、ちょうど僕の設計も公園なんでね、なんか
あそうだね
そうですね、
確かにそういう意味ではちょっとなな
んかそうですね、うん、取り入れられるものがあれば、
う
ん、
そうだね、
はい、
うん、なんかこの敷地の大きさからしてもさ、三上の卒業設計の敷地とさ、まあ、ちょっと公園全体としては同じぐらい大きいかもしれないよ、
うん、結構そうです公園全体と見たら、うん、そうです
ね、うん、そういう意味ではちょっとリアリティがねあるかもしれない
ですね、そうですね、
うん、なるほど。じゃあ小沢君どう思う、これ
その今卒業設計をしてて、まあ、敷地がある中でどういう計画をしようっていうのがすごい悩んでるとこなんですよ、
うん、
ちょうど、
うんうん、
でこういうのを見てやっぱりこの、うん、一つその同じ層が、
うんうん、
違う層が重ねられてて、
うん、
この堀みたいなとこは、
うん、
そのちゃんとグリッド状に並べてられてて、
うん、
で他の線や面の、
うん、
と面だとすごいなんか違う形を、うん、それを重ねていくとこういうなんか綺麗な計画ができるのかなってすごい感心しました、
うん、なるほど、はい、そうだね、だから広い敷地をどうやってその、まあ、処分するかというか処理するかというかね、
はい、
どう扱うかっていう意味ではちょっと君らもななんか刺激を受けるところあるかもしれない、はい、ね、何もないだだっ広いところに設計するのが難しいじゃん、逆にある程度形が変な形だけど敷地が かっちり決まってて、そこに例えば、まあ、2000平米のものを作りなさいって言われたらまだその方が取り組みやすいよね、
はい、
うん、だから最初にやっぱりそういうこう組み立てるための構造を自分で作らないといけないんだよね、特に敷地が広いと、
うん、
それが難しい、
この層分けがまず難しい、僕らにとっては
確かにそれは難しいよな、
難しい、
グリッドとそのグニャグニャしたやつをまずなんか、うんうん、重ね合わせるっていう、うん、
この一つ一つを考えるのと、うんうん、重ねた瞬間のその矛盾っていうのを処理するのが難しいと思う、
そうだな、
うん、
そういうのあるわな、
勉強にな
る、趣味の作品集も確かあったと思うよ、どっかあったと思うんだけど見てみたらいいと思うけどね、
はい、
うん、まあそしたらさ、まあ、大体レビューとしてはそのぐらいだけど、
はい、
まあ、さっき君らに近況報告って話を聞いたけどさ、まあこれラジオの収録もいよいよね、もう最終回に近づいてきて、全部で120回分あるんだけどもう117回目とかなんですよ、8回目かな、だからもう終わりなんだけど、だからまあラジオそのものも最後であるときに、キラも出演するのも最後になると思うんだけど、
はい、
なんかこう最後一言ね、まあ学生生活キラあと数ヶ月だけども、まあいろいろね、キラも本当に僕から見たらみんなも若者だからみんな一緒だけどさどうなのキラ、なんかね、なんか抱負とかあんの、小沢とは最近よく話してる
らしいけど、はい、そうですね、すごい話してる、
あ、三上はどうなの、なんかこう今後のさ、
今後ですね、
分かんないからまだな、
今後はちょっと仕事っていうのがまず目に見えてきているなっていう感じが、
そう感じしてるの、
なんか会社の方が課題がなんか最近ちょくちょくやれっていうのが出てきて、
あ、出てきてて、
うん、それを処理してるんですけど、
あ、そう、
うん、それと同時に今まで4年間、うん、振り返ると、
うん、
やっぱり勉強しときゃよかったなって今やっぱり
いや今でも勉強するんじゃないの、でも
そうしてるんですけど、
うん、
そのなんか入る前はもっと建築について知ってんだろうなって、この4年生の段階ではいろんな建築家とか構造だったり、
うん、
もっと勉強してるってできるはずだったんだろうなって思うんですけど、今の自分を見ると、
うん、
やっぱり思ってたより建築の世界も全然広くて、 そりゃそうだね、もう未知数だったのもあるんですけど、やっぱりまだ全然勉強足りないなっていうのが4年生時点で思うことで、これから社会出てもやっていくことは山ほどあるなっていうのが、でも奥深い楽しい世界だと感じてます今は。はい、
なるほど、まあ、もっと勉強したいなと思う気持ちは大事だよね。それはすごくいいっていうか、それは別に社会人になったって勉強はいくらでもできるっていうか、勉強っていうと堅苦しいんだけど、新しいことをどんどんしていくっていうのは自分にとって楽しいからね、
学んでいくことで、
刺激を受けるしね、自分がね、分かって、まあなんかそういう心がけはいいんじゃないですかね、
今回で出演最後なんで、この
110回から
最後ね、最後なんかとりあえずそうですね、
自分の心がけとしてな、
何回か3回4回ぐらいかな、
そうだな、結構な、
120回なんてすごい歴史あるなって今、
そうなんだよ
思ったんですけど、何年間やられて
る、いやもう10年ぐらいやってる、
締めを、
もう10年やってるね、2008年ぐらいからやってるから、
そうだったんですね、締めを飾るとなるとなんかちょっとなんかどうしていいのかあれですけど、
まあな、
はい、
そういう感じです、
立ち会えてよかったなと思います、
そうだね、こういう機会がないと改めてこういうマイナーな作品とか見ないからね、
見ないです
よ、そうですね、
初めて見
る、そうだよね、普通は見ない、建築学生でも知らないよ、分かったよ、まあでも気長にやってきないよね、勉強して、
はい、ありがとうございます、
まあ勉強するっていうのは人間にとってはさ本当に最大の贅沢の一つだからな、本当な、そう思うもん、そう思うよ、いや僕さ、なんかね、あれなんだよ、その漫画世界の歴史ってずっと読んでんのね、その漫画世界の歴史、そしたらさもうね、あれ面白いんだよ本当にさ、基本的にさ世界の歴史ってほとんど戦争の歴史なのね、全部戦争、ほとんど戦争の歴史なんだけど、でもう一つは何が面白いっていうか、なるほどなと思うかっていうと、例えばさ、そのアレキサンダー大王とか、そのカール大帝とかね、昔で言うとそのチンギス・ハンとかいろんな人たちがいるんだけど、そういうさ戦争でさ大帝国を築いた人ってさ歴史いっぱいいるじゃん、そしたら次に何をするかって言ったら、今度は学問なんだよね、つまり学問とか文化を大事に育てる、その人たち自身はもうさ戦争のさ将軍みたいな人だけどできないよ、できないけど、自分の部下とか知り合いたちを集めて、今度はその文化を構築してね、例えばその勉強させるとか、あるいはその、まあ、新しい詩を作ったりとか学問を打ち立てるってことを国としてやり始める、みんなそうなんだよ、ほとんどだから、いかにそれが大事かっていうふうにみんなが思ってたかっていうことだよね、その当時の政治家とか軍人とか将軍がみんなそうなの、文化を育てる、次、ほとんどそうなの、もうそれも日本もそうだし、だからそれがやっぱりすごく大事なことなんだ、歴史的に見てもね、じゃあ小沢はどう？
抱負というよりは、やっぱ大学4年間をあと少しで終わるっていう
まあな
とこがと、その仕事に向けて、まあ、いろんなのがこの節目でバイクも終わったし、もう大学も終わるし、でもう本当に4月から本当にゼロから始まるんで、ちょっと楽しみな面、すごい不安な面が今から徐々に思ってますね、
まあな、
はい、
生活がガラッと激変するからね、一変するでしょ、
そうですね、仕事だけがもう一つになる、
ね、そうだね、まあな、一方でやりがいもあると思うんだけどね、はい、実際社会に関わっていくっていうことは、例えば三上君はどういうふうな課題が出てんの、その会社から、
僕はなんかもう働くってことについてどう思いますかみたいな、
あ、そういうのも出て
ん
の、
なんか結構そういう働き方に対してちょっと敏感な会社といいますか、社員一人一人のその働くってどういうことっていう、まず考えさせるみたいなことをやる、ちょっとちっちゃい会社の中小企業なんですけど、そうですね、そういうことから考えてくれるので、自分としてもそのどういうモチベーションで仕事取り組んでいったらいいかとか、結構考える機会にもなりましたし、
あ、そうだね、自分でいろいろとね、
っていう課題が出ましたね、
なるほどね、まあ、いわゆる社員教育ですね、
社員教育、
そういうことですか、分かったよ、まあさ、まあ、君らもまあ気長にやってください君らまあ全然まだもう若者だし、まあ、人間基本的には大雑把に言うとね、40前まで若者だからね、若手だよ、まあ、長い目を長い目で見てね、
そうまだまだ
人生長い目で見てやったらいいよ、 じゃあね、はい、あのこんな感じで収録を終わりにしたいと思いますね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。